主の皆を賛美します。今朝もよろしくお願いします。毎週の礼拝では必ず主の祈りを唱和します。主の祈りは主イエス・キリストの祈りです。イエス様が弟子たちに教え、教会を通して私たちに教えられた祈りです。祈れと言われてもどう祈っていいかわからない私たちにポイントをつかんで丁寧に教えてくださいます。本日の招きの言葉、ルカ福音書11章の箇所ですが、イエスはあるところで祈っておられた。祈りが終わると弟子の一人がイエスに、主よ、ヨハネが弟子たちに教えたように私たちにも祈りを教えてくださいと言った。そこでイエスは言われた。祈るときにはこう言いなさい。父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、私たちに必要な糧を毎日与えてくださいと。さらに本日の聖書箇所、マタイ福音書6章で、イエス様はあなた方が祈るときは奥まった自分の部屋に入って戸を閉め、隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたことを見ておられるあなたの父が報いてくださると告げます。またあなた方が祈るときは異邦人のようにくどくどと述べてはならない。異邦人は言葉数が多ければ聞き入れられると思い込んでいる。彼らの真似をしてはならないと。祈りはあれもこれもとくどくどしないで、実にシンプルであることが求められます。そしてあなた方の父は願う前からあなた方に必要なものをご存知なのだ。だからこう祈りなさいと言われます。コヘレトの言葉五章一節にも、心せいて神の前に言葉を出そうとするな、言葉数を少なくせよとあります。さらにガラテヤの信徒への手紙4章6節には、あなた方が子であることは神よ、神がアッパ父よと叫ぶ御子の霊を私たちの心に送ってくださった事実からわかりますとあります。祈るときはアッパ父よ、お父ちゃんと叫んで祈るのです。アッパは小さな子供が用いるお父ちゃんと甘える呼び方です。最近では神を父と限定して祈らない傾向もありますが、それでも神様は伝統的にはお父ちゃんなのです。カトリックに井上洋治神父という方がおられます。その方は東大哲学科を出て遠藤周作とフランスに留学された方ですが、日本人の金銭に触れる神学としてアッバ神学を探求し、なんとナムアッバと唱えたのでした。アッバ、アッバというと妙なので、念仏のようにナムアッバ、ナムアッバと唱えたのです。祈りは実に現実です。常にお父ちゃんである神様とつながり、身近で具体的です。そしていつも日常の糧であるパンを大胆に願い求めるのです。この方の本もたくさんありますので、ご覧になっていただければと思います。 さて、書店で主の祈りの本を見つけました。実際こういうですね、コンパクトな本です。主の祈り、これはウィルモンというですね、神学者が書かれた本です。この本を見つけました。タイトルは今を生きるあなたに。著者はアメリカの神学者ウィルモンです。思わず目を引いたのは、毎回礼拝で唱える主の祈りが十等分され、それぞれに詳しい解説があることです。いつも念仏のように唱えている主の祈りを、これから皆さんと具体的に学んでいきたいと思います。主の祈りは教会の中で、キリストの体のただ中で口にされます。主の祈りは教会の中での共同体の祈りなのです。ウィルモン先生の主の祈りの第一章は、我らの父よ、アワ・ファーザーからスタートします。この教会では、私たちの父よと祈ります。父はギリシャ語でパーテルです。私たちは我らのと個人ではなく教会として祈るように教えられます。私たちが我らのと口にするのは、万物を創造し惑星の軌道を定めた神、天地を作られた大いなる神が私たちの神になることをお望みになったことを知ることから来ています。私たちより前に神が手を差し伸べてくださり、私たちの神となられる約束をなさり、私たちを神の民とすると約束されたのです。それゆえ、私たちがどのような人間であるかではなく、これまで何をしてきたかではなく、神がイエス・キリストにおいて行われたことのゆえに、我らの父よと口にする光栄が与えられているのです。中世の神学者トマス・アクナス、毎月お見えなる片山博先生はそのトマス・アクナスの研究者です。それには、人間が作られた最大の目的は神との友情を結ぶためであると言いました。我らのという言葉は、友がいなければ私たちは祈ることができないことに気づきます。祈りが作る人生の習慣は、人との友情があって、私たちは神とも友情を結ぶことができるようになります。イエス様は弟子たちを友と呼びました。ヨハネ福音書15章13から14節、友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない。私の命じることを行うならば、あなた方は私の友である。続いて16節、あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ。あなた方が出かけて行って実を結び、その実が実るようにと。また私の名によって父に願うものは何でも与えられるようにと、私があなた方を任命したのであると。この箇所は、イエス様と私たちの間に結ばれた友情について多くのことを語っています。私たちを友と呼んだ後、イエス様はこのことを忘れないようにと静かに注意してくださいました。私たちが大胆にも神を我らの父と呼ぶことができるのは、神が私たちを選んでくださったからであり、私たちが神を選んだからではないのです。これは神様からの贈り物、ギフトであり、驚くべき恵み、アメージング・グレイスなのです。そしてバプテスマは、 私たちが皆神の子として受け入れられたことを忘れないようにさせるものであり、私たちはそれを恵みとして受け入れるのです。ペトロの手紙1には、あなた方はかつて神の民ではなかったが今は神の民であるとあります。そして私たちが大きな声で主の祈りを口にするとき、そのことによってこの信仰が公的なパブリックな性格を持つことに気づきます。それは神が主イエスによって教会を通してあなたを選ばれたということです。私たちは祈るときに我が父よとは決して口にはしません。我らの父よと祈ります。私たちの信仰は共同体的なものであり、教会という体の中にある命に預かるのです。主イエスは私に従ってきなさいと一人一人を弟子たちの集団へ招かれるのです。主イエスは人々を仲間に加えて一つにされるのです。教会は神の家族です。私たちに我らの父よと祈ることを教えてくれた者たちが第一の家族です。マタイによる福音書23章9節では、地上のものを父と呼んではならない、あなた方の父は天の父お一人だけだと語られます。神こそ私たちの父であり、教会こそ私たちの家族です。キリスト教は自分の家族を超えたものに目を注ぐように教え、私たちがあらゆる家族、国民、文化からバプテスマを通して呼び起こされた唯一の家族、教会の一員であることを知るようにと教えます。教会に集う人々を兄弟姉妹と呼ぶ理由はここにあります。神とは交わりそのものであり、御父と御子と聖霊と三位一体に結ばれています。我らの父よと祈るのは、この限りない豊かな三位一体によって神に向かうように誘われたからです。三位一体の神が私たちを助けてくださるのです。パウロはこう語っています。同様に霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどう祈るべきかを知りませんが、霊自らが言葉に表せないうめきを持って取りなしてくださるからです。人の心を見抜く方は霊の思いが何であるかを知っておられます。霊は神の御心に従って聖なる者たちのために取りなしてくださるからです。最も大切なことは、神ご自身が父子聖霊の神として私たちを探し出し、私たちを知ってくださったことです。私たちは大胆に我らの父よと叫ぶのです。ギリシャ語で主の祈りを口ずさんでみましょう。パーテル・ヘイモンと。さて、ウィリモン先生の主の祈りの第二章は天に増しますの箇所です。日本語は天に増します我らの父よですが、英語は Our Father in Heaven となり逆転します。天におられると神に祈るとき、私たちはこの祈りを祈ることで大いなる戦いに加わるようになることを心に刻みます。この祈りは 人格的なものにとどまらず、壮大な広がりがあります。イエス様より教わった父なる神は、宇宙全体を支配しておられる唯一の神です。この神は、私たちのために良い技を成してくださるのです。私たちの声に耳を傾けて動き出してくださるのです。私たちの神には居場所と住まいがあります。神は天という定まった場所におられるのです。天とは神が御手によって治めておられる領域を指します。神学校で、女性教会の安藤秀夫先生の授業を受けたことがあります。ちょうど今、壱岐教会で牧師を務めてある飛永さんご夫妻と一緒に学んだ時でしたが、その時私が、神様は宇宙ステーションのような場所にいて、そこで私たちを見つめておられるのではないでしょうかと思わず発言をしたところ、漫画チックなことを言うでないと、半ば叱られたように、天について延々授業の大半を割いて語られたことを思い起こします。天の概念とはそんなことではなく、神はご自分がお作りになったすべての場所のどこにでも居場所を定めることができるのですということを言われました。ということは、神が天に増しますとは、神様は私たちすべてを目に留めるために見晴らしのいい場所におられるわけで、すべてをお見通しなのです。なので、悪いことをしたらいつかどこかで絶対にバレるのです。よく見る、韓国ドラマですけれども、絶対にハッピーエンドでは終わりません。因果応報といいますか、悪い行いは必ず報いを受ける筋書きになっています。神様は大きな視野をお持ちであり、天とは全体を視野に入れるのに最適な場所なのです。詩編33編に、主は天から見渡し、人の子らを一人一人ご覧になり、御座を置かれたところから地に住むすべての人に目を留められるとあります。また、この主の祈りで思い起こすのは、北陸の金沢、瀬戸先生のふるさとですけれども、私もここに2年滞在しましたけれども、近くに禅寺がありまして、ここで座禅を組んだことがあります。ところが、やっぱり毎週ですね、当時田口先生の金沢教会におりましたけれども、毎週教会では主の祈りを唱えていますから、座禅を組むなり即座に頭をかすめるのは天に増します我らの父よなのです。さらに主の祈りが終わったかと思うと、今度は使徒信条が頭をかすめます。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ずと頭をかすめるのです。これは紛れもなく私の信仰の表れですから、座禅というのは神様への黙想でも十分使えるということになります。それで座禅の時間1時間ちょっとでしたけれども、あっという間に過ぎて、お坊さんからビシッと叩かれることはありませんでした。意外に何て言うんですか、お寺も気の利いたところで、座禅が終わるとですね、ティータイムがありまして、 ケーキとお茶が出たのにはびっくりでしたけれども、その後、住職がですね、いわゆる曹洞宗ですけれども、そこでお話があるんですけれども、何と言いますか、非常に楽しいですね、時間を過ごしたことがあります。北陸はですね、曹洞宗のメッカです。そして福井に永平寺とありますけれども、ここが大本山です。なんとここはですね、雪深いところにあるんですけれども、修行僧はですね、朝早くから座禅の修行で始まるそうです。当時そこの住職は100歳だったと聞きますが、その方が言われるには、吐く息と同じようにならなければいい人間になれないというようなことを言われました。ところがですね、西南の神学部にはもう今の、辞任されてアメリカに帰られましたけれども、学長を務めたバークレー先生がおられて、バークレー先生のですね、授業は、なんか大半黙想だったように聞いております。また当時習った浜野先生ですね、この方の授業も始める前に黙想されました。なので、寝ていてもわからないのではありますけれども、授業で黙想されますから、黙想では神様との対話が授業ということになります。ぜひキリスト教の、座禅というべき黙想の時で、神様との対話の時、すなわち神様との祈りの時を多く確保すべきだと思います。キリスト教はあくまでも集団の祈りです。私たちが天という言葉を口にする時、我らという言葉に込めた私たちの思いはさらに広がり、祈りを享受している生徒たちの群れが加わり、私たちはおびただしい商人の群れに囲まれて、祈りの力は倍増していくものだと思われます。しばらく黙想の時を持ちます。お祈りいたします。御大天の神様、今朝はマタイ福音書から主の祈りの箇所を学びました。毎週の礼拝では必ず主の祈りを唱和します。主の祈りは主イエス・キリストの祈りです。イエス様が弟子たちに教え、教会を通して私たちに教えられた祈りです。祈れと言われてもどう祈っていいかわからない私たちにポイントをつかんで丁寧に教えてくださいます。どうか主の祈りを唱えることによって私たちの信仰がもっともっと豊かにされますように、さらにこの筑紫野の地において福音宣教の場が豊かに祝福されますように強く願い求めます。インマヌエル、神は我々と共におられます。神の導きと皆様のお祈りに支えられて、この地の宣教に導きを願います。復活の主イエス・キリストは私たちの贖い主であり、一週間の歩みに共にいて導いてくださる方です。どうか筑紫野南教会に集まる皆様方の信仰と生活と健康が常に守られますよう導きを強く願います。主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。